暮らしの保健室。
教えて足長さん。
この番組は足長保険の提供でお送りします。
ここは保険の悩みを持った人の集まる暮らしの保健室。今日はどんな悩みを抱えてやってくるのかな。どうぞ。
足長先生、夏休みですが、先生のお子さんはどんな風に過ごされていますか？
まあ、ご想像の通り遊びほうけてるっていうかね。
はい。
宿題やってんのかって、やってるよとかって言ってて、どのくらいやってるって言ってくると、やってないみたいなね。なんかね、あれですよね、はい、どうなんだとかって言ってくると簡単にあれですよね、やってるとか終わったとかって嘘つくんですよねすぐバレる嘘をつくんだよね。
それはいけませんね、うん、
まあ、そうなんですよ、はい、そしてなんかちょっと間に合わなくなって8月また泣く羽目になるんだろうなと思いますけどね。
そうなると、うん、お父さんお母さんも手伝わないといけなくなります。
そうですね、はい、まあ、とにかく間はね、お盆前までには自由研究だかなんかだけは終わらせてしまってもらいたいような気がするわね。
共同作業になるんですね。
まあ、小さいうちは共同でね、なんかほとんど一緒にやってたけど、本当はもうある程度ね、うち5年生ぐらいだからね、5年生になったら自分でしなきゃないんだろうけども。
はい、じゃあちょっと子どもたちも学校の宿題の課題でね、今、うん、頭を悩ませているかもしれませんがはい、先生、暑い夏ですけれども、うん、冬のイメージがある脳梗塞のリスクが高まるって聞いたんですよね。
そうですね、まあ普通あれですよね、はい、血管が広がって血圧も低くなって良くなりそうな気がするんだけども、
はい、
まあ脱水症状とか言って言って水分が抜けちゃって血がドロドロっていう、うん、そっちの方ですよね、
はい、
血管がキュッて締まるんじゃなくてね、
うん、夏は暑くて汗をたくさんかくので、うん、まあ、血液がこうドロドロって濃くなってしまうみたいですね、うんうんうん、そうなると塊ができやすいんですね。
そうですね、まあ、だから本当に水分いっぱい取っておいてとかってなりますよね、まあ、熱中症とかね、なんかなりがちな時期でもあるのでね、
はい、
うん、なおさらのことですね、
うん、はい、夏は意識して水分補給というのもしっかりたっぷり行いたいところですね、うん、先生、この脳梗塞は保険ではどんな保障でカバーできるんですか？
脳梗塞ってなると血管が詰まってしまうんで手足がしびれたりするとか、うん、例えば右半身の中力が入らなくなってきたとか、
はい、
左がどうだとか、神経って首で右左に交差してるので、
はい、
片方だけおかしくなるというのがそうですよね。
じゃあペンを持てなくなってしまうとかカバンをかけれなくなってしまうとか、うん、あるかもしれないんですね。
片方の顔だけはだらんとしてくるとかそういった時のとかですね、あと言葉が、はい、あやわーって喋れなくなるとか、
ろれつが回らなくなってしまったり、
そうですね、その時がそうするといち早く、まあ、病院に行って、はい、
うん、
まあ、詰まってるものを書き出すとか、あるいは詰まらないように点滴して溶かして流すとかっていうのになって、はい、一刻を争うんですね、そうするとやっぱり手術したり入院したりとかっていうことになりますよね。
そうですね、
うん、
日本人はこの脳梗塞結構かかりやすいんですよね。
そうですね、
はい、
よくあれですよね、脳梗塞とか心疾患、心疾患ってあれ心臓の方のね、
はい、
血管の病気と、うん、それからあれですよね、癌と、
はい、
これ含めて三大疾病って言って、まあ、なってきてますよね、うん、
三大疾病すべてを含めると日本人の2人に1人がなる可能性があるということですよね。だからこそ三大疾病の保障というのは必要なんですね。
そうですね、三大疾病の保障ってどんなもんあるかって言ってくるといろんなパターンがあるんですよね。例えば、
はい、
保障っていう部分とかあと払い方とかなんかいろいろあって、
ええ、
まあ、よくあるのは三大疾病になったら何百万出ますよっていうお金が出るパターンですよね。
まとまった一時金が支払われるので手厚い保障ですね、
うん、そうですね、
はい、
それをもらって治療に当たろう、あるいはそれが出てきたんで長期化になるんで生活費にしようとかって言ったもんですよね、
はい、
それからですよね、三大疾病になった時の入院の延長しようとか、
うん、
三大疾病っていうのは、まあ、繰り返しの入院が結構多い あの入院ってあれなんですよ、1回の入院の限度の日数って大体決まってるんですよ、
はい、
で最近は入院の限度日数が短くなってきてるんで、
ん
じゃあ160日でいいよねとか45日でいいよねとかって言って、どんどん短いものを選ぶ方も増えてきている、はい、ただ長く入院することもあるのがこの脳血管疾患とかね、脳梗塞とかになってきますんで、
はい、
そういった時に備える。
なんか最近の入院の傾向としては、うん、短期入院ってよく聞くようにはなっているんですけど、うん、この三大疾病に関しては治療が長引く傾向にあるんですね。
そうですね、がんなんかも思い浮かべてもらうと、やっぱりちょっと数値悪かったんでまた入院しましょうとか、またあのですね、通院しててもまたあのあれですよね、症状が悪くなって入院とかって繰り返し入退院繰り返すことありますよね。
そうですね、
そのための入院の延長だったり、この3つの病気になってくると、まあ、なかなか即死っていうことがないとかなんかなってくると、それによって経済的に支払いが厳しくなってくるので、この病気になって一定の要件を満たすと以後掛け金は払わなくてもよくて保証だけ続きますと、うん、っていう特約もあるんですよね。
はい、保険料支払わなくても保証がずっと続くというのはこれは心強いですね。
そうですね、そういう特約があったり、
はい、
あるいはもう最近出てくると三大疾病になった時の収入の保証、亡くなった場合に遺族に月々10万円ずつ出るように残しておくっていったやつも、三大疾病になっておいなった場合に10万円ずつ出るようにとか、そんなこともできるようになってますよね。だからその三大疾病っていうキーワードでどんな保証がって言ってくると、保証もあるし払い方を経済払い方が変わって経済的に支援できるものがあったりとか、いろいろあるんですね。その三大疾病っていうのはやっぱりなりやすいというかね、みんなですね、全部生活習慣によるものが多いですよね。
そうか、日々の食生活であったり、まあ、運動だったり、うんうん、ライフスタイルも関わってくる病気ですね、うん、
まあ、例えば喫煙一つとってもリスクが増える、でやっぱり太りすぎとかになってくると血液がドロドロだったり、
はい、
血圧が上がってくれば破れやすくなったりとか、心臓とか脳血管にもいいことないですよね、
はい、
まあ、あのそんなことでまずは生活習慣を気にかけていくということ、それがやっぱり一番かもしれませんよね。
そうですね、
三大疾病を防ぐっていう意味ではね、
はい、うん、まず自分の日々の生活から見直すことで病気を予防していけるということですよね、うん、そうなると、まあ、現役世代の皆さんって、うん、あのこれまで通り働けなくなって収入が落ちると経済的にも困りますよね、
うんうん、そうですそうです、だからそういうのも今度は含めて考えていった方がいいと思いますね。
そうですね、
まあ、ということでね、はい、やっぱりキーワードは生活習慣になってくると思いますね。やっぱならないのが一番なんで、なんであの食生活とかね、うん、あの睡眠を十分にとるとか、
はい、
ね、そういうとこですよね、うん、焦げたもの食わないとかなんかいろいろありますよね。よくああいうの見ると、ね、腐ったものは食べるなとかって食べないよねってなもんね、めったに
、
果物は腐れかけがうまいとかね、
熟してるところが
とかっていうことはあるけどね、
はい、うん、じゃあまずは日々の食生活であったり、まあ、ライフスタイルというところをしっかりと意識してみるといいですね、
は
い、
そうですね、
はい、それでは先生、今日のまとめをお願いします。
はい、生活習慣に気をつけましょう。はい、
生活習慣に気をつけましょう。
しっかり覚えておくように。じゃあまた来週。
今日お話しした内容は個々の契約内容、条件によって内容が違ってくる場合がございます。個別の契約に関するお問い合わせ、ご質問はあしなが保険0250-431791 までお寄せください。この番組への質問、感想、ご意見はメールまたはファックスでお寄せください。メールはmail@chat761.com、ファックスは0250-235100です。お寄せいただいた方全員にオリジナルグッズをプレゼント。お待ちしてます。保険の見直し、保証内容の分析など、皆様から最もご要望の多い内容をご利用しやすいパックにした当社オリジナルサービス、あしなが安心パック、好評受付中。詳しくはホームページ、あしなが保険で検索してください。または電話0250-431791までご連絡ください。 お待ちしてます。
あ、もう時間です。それでは来週この時間、この保健室であなたからの相談待ってます。お相手は足長先生、石川でした。
暮らしの保健室、この番組は足長保健の提供でお送りしました。